未来に共に来て働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。頭島さんおはようございます。またオンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。それではですね、最初に外部従事献金をですね、お祈りしたいと思います。6月1日から、17日までですね、外部献金5万5600円をお祈りいたします。愛する天のお父様、お祈りください。愛する天のお父様、感謝します。あなたがこの教会の経済を祝福してくださり、満たしてくださっていることをありがとうございます。6月1日から17日までのこの5600円の、経済をありがとうございます。この他の働きのためにお捧げします。これは主はこれを清めてくださり、豊かに用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち人としての手をあなたがさらに祝福し、その経済の必要の全てを満たしてくださることをありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。皆さんのお祈りを感謝します。ですね、先週は、昨日はですね、先週はテトとミヤベのコンサート行きまして、皆さんすごく喜んでいただいてですね、よかったです。なんか定期的に行くということに神様がちょっと心あんだなというふうに思いました。あと昨日はですね、筑豊で田川区大東町というところなんですけども、そこでパウロ・タイラー牧師の10周年商店記念盛会が持たれたんですね。でその前にチャリティーコンサートを持ちまして、働きとしてはそっちは時間的にはほぼなんですけれども、行われました。パートナーの方にもお送りしたんですけども、襲名近い新しい方が来られてですね、で本当にこう賛美に聞き入っていかれましたし、牟田陽子さんの個人残病個人の報告もですね、聞かれてすごい感動しておられました。でパートナーの方に、パートナーに3名ぐらいの方がですね、3、4名の方がなっておられました。であと田原牧師のですね、平牧師の高校の先生っていう方が来られたんですけども、90以上の方でですね、女性の方なんですけども、シャキッとしておられてですね、で来られて、その方もパートナーになってくださったんですけど、すごく感動してですね、見てくださいました。神様この機会を用いてですね、本当にこういろんな方々に触れてくださっているなというふうに思いました。その後に持たれた商店盛会においてもですね、2人の方が、初めての方が残られまして、あとは九州の各私たちサビ隊の人たちとかが集まってですね、共に盛会を持ったんですけども、非常に素晴らしい五輪ちゃんの中でですね、賛美とそしてメッセージが語られた、平和子牧師のですね、証もなされて、すごくですね、恵みを受けました。で平和牧師というのはなんかこう本当に太く短くじゃないんですけど、こう一気にこう神様に従うように駆け抜けていったみたいな方なんですね。で本当にこうたくさんのもの、今私たちもこのマイクとかですね、今でも使わせていただいてますけど、本当に神様のためには本当にこう惜しまないで本当にたくさん捧げる方だったんですね。そして海外選挙の面でもですね、今でも個人のさっき車に出てましたけども、捧げる車ですね、動いてるんですね。で、あれ以外にも何でもその2つずつとか車あったんですけども、みんななんか壊れてるそうなんですね、途中で壊れてしまって。でも平牧師が献品した車はですね、今も元気に動いてるんですね。でそれは平牧師はすごく新しいもの好きでですね、やっぱコンピューターがついた車とかいっぱい好きなんですけど、あと F1 とか好きでですね、よく私も日曜日だとお話をしてたりしてたんですけど、でもことその何て言いますか、こう神様のこととなると、そのカンボジアの個人の住人のですね、車をですね、検品に使われたんですけど、その時はとにかくカンボジアで使いやすいように、壊れた時もカンボジアで直せるように、カンボジアで部品が調達できるようなものということでですね、検品されてくださって、そして本当にこう今でもそれは他の車はですね、次々に壊れてるんですけど、その車だけずっと続いてるんですね。 だから本当に私たちそのあのこう本当に短くこうダイアログと交わってですね来ましたけども、あの、神様がですね、ダイアログを通して語っておられることとか、私の祝福というのは大きいなと思います。またもう天で生きておられて、私たちも天に帰った時お会いしますけども、あの神様のために生きるっていうことについてすごく語れかけがたくさんですね、昨日の聖会においても与えられました。と祈りを感謝します。とあとですね、と今あのさっき言いました、あのと瀬戸先生の金畑園芸公園のアーリーサマーフェスタというのも行われて、あのコンサートを迎えましたけども感謝します。そして今週はですね、さっき言いましたけどブレッシングライズが佐世保の施設でコンサートとライブを行うのと、あと今週は水曜日ですね、ザンビア個人報告会があります。ぜひですね、あのいらしていただきたいと思います。今あの個人の働きも進んでいますけども、メンタリング聞けない、生で聞くというのは機会がないと思うので、ぜひあの聞いていただきたいと思います。でお話しされたらもう1時間でも2時間でも話ができるようなたくさん内容があるんですけども、なのですごくこう内容が濃い内容なので、ぜひですね聞いていただきたいと思います。水曜日の7時から夜9時までですね、中央市民センターホールで行います。あのぜひ呼んでください。またもしお手伝いできる方おられたらですね、あのその前とか後とかも手伝っていただければ助かります。で、あの、まあ、今あのケーブルテレビさんとか西日本新聞さんとかでもこう告知してくださってるんですけども、多くの方々がぜひ来られるようにですねお祈りいただければというふうに思います。はい、そうですね、はい、そんな感じです。あと月刊誌がですね出てますので、ぜひ見ていただきたい。7月号ですね、発売されました。あの今週も今月も新興八山屋の7つの秘訣とかが方あのいただいておりますけど、あの連載されてますし、だから信仰によって恵みを受けるというあのゼルバベル村上さんのですね、村上牧師 のメッセージが載っています。ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと日本新聞の方も、今回は、欧州とロシアのことが書かれていますけども、白馬 の自転枠のグループが決定したんですね。で、九州からは北九州の、グレイスがですね、あの20歳以下のヤングの方で選ばれましたし、またあの、これは、自転枠ではないんですけども、子どもたちのそのキッズの方で宮崎の子どもたちがですね、グループが選ばれましたので、あとお願いください。あとヤングの方では熊本教会のですね、あのクラウンという、新しいグループといいますか、方が選ばれましたので、ぜひですね、また素晴らしいコンサートとなるようにですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週からですね、エペソビテの手紙をですね、学び始めていますけれども、エペソビテの手紙の1章の8節からお読みいたします。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知る深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。あのこの恵みって書かれてるんですが、それはこの7節に書かれていることでありますけれども、ちょっと7節を読みいたします。あのこの方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることですとあります。で、神様の恵みってこうまず中心的なものといいますか、まず大事な大きな恵みは一つは罪の許しですね。罪が許されている、私たちは神様に近づくことができない罪人でありますし、神様から恵みを受けることができないものなんですね。で、大丈夫ですか、エペソ人って言うんですね、あのなんですね。あの、昨日あの武田陽子さんがあの個人の子どもたちのことをお話ししてくださったんですけども、あの、今ストレートリーチルドレンの働きもしてるんですね。あのルサカっていう都市の方に第二個人が作られてですね、で、まあ、彼たちはそちらに住んでるんですけども、非常に危険な方針でもあるんですけども、その、あの 約1日ですね、1人の子供が1日って言いますか、1回食べるのかな、1回食事する、お腹いっぱい食べるのに100円ぐらい必要ということなんですね。でもその100円がないので、そのドラッグですね、向こうはそのコカインとかそういう高価なものは買えないので、そのなんとかっていうですね、シンナーみたいなやつをですね、このペットボトルのキャップ1杯ぐらいですね、で20円で買えるそうなんですね。でそれを買ってシンナースみたいにして色合わせるそうなんです。でそうするとその麻薬をやると、その空腹感がなくなって、でそして寒さを感じなくなって、そして孤独感とか恐れとか、羞恥心とかもなくなって、こう何て言いますか、こう解放されるですね。本当にその姿はゾンビのようだっていうふうにブタレさんは言ってましたけども、こうグラグラしててですね。で彼らは本当に親から、親のいる子も多いんですけど、その家にいても食べれないし、学校にも行かせてもらえないので、結局ストリートに出てって、そのまま何年もストリートで生きるようになってしまうとかですね、そういうことも言うんですけど、もちろん学校にも行ってないので、自分はそこからどうやったら抜け出せるのかとか、どうしたらこれから人生をどうしていったらいいのかとか、その自分でその、解決を生み出すことができないわけですよね。でだから第三者のですね、誰かが助けがあって、例えば今はこう食事の補助をしてますけど、食事を食べるとその分ドラッグを吸わなくて済むので、そういうふうにしてあげたり、また親のいる子にはですね、親とのまた接触もして、結局その親のところに帰れるようにしてあげたりとかですね、ちゃんとお世話する親はですけども、でそうやってこうその道筋を作ったりですか、大きい子どもたちには仕事ができるようにですね、もう毎日喧嘩とかしててすごいそうなんですけど、でも本当にこう自分が愛されているっていうことをこう分かってくると、その目つきが変わってですね、そして本当にこう自尊心が持てるようになって、本当にこう歩き方まで変わってくるっていうんですね、言っておられましたけども、本当にこう変えられていくんですね。でも自分たちでそこから抜け出すことはできないわけなんです。誰かがそこにこう介入してあげないとですね。で私たちちょっと私たちもその置き換えると、私たち罪人も自分で自分を救うことができないわけですね、自分の何かによって。でもそこに神様の介入が必要だったんですけど、神様が私たちを愛してくださって、イエス様が身代わりに十字架にかかってくださって、で私たちはそれを信じることを通してその恵みの中にですね、今入ることができたわけなんですね。で私たちはそれにふさわしいものではないですし、自分でそこに到達できるものでは、その恵みを受けることができるようになれるものではないんですけども、神様はそうしてくださったわけなんですね。だから本当にここにあるように、先週学んだように天にあるあらゆる祝福を持ってですね、全ての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたというふうに書かれています。そのようなこう恵みを神様は私たちにですね、くださっているということなんですね。今月の月刊誌にですね、漆間牧師のですね、関東メッセージが載ってるんですけど、漆間牧師のメッセージいつも面白いんですけども、今月はですね、ペテロがそのヘロデに捕まって、もう絶対絶命の時にこう教会が祈ったら奇跡的に救出されたっていうですね、天使を通して、そこからもう語られてるんですけど、その漆間牧師の住んでた家がですね、もうすごい埃っぽくて、地震の時ので起きたその壁の亀裂がもう日に日に広がっていてですね、なんとか新しい住居ということで公営住宅の申し込みしたそうなんですけど、見事に抽選に外れてですね、でも祈り続けていたそうなんですね。諦めないで祈るっていう題なんですけど、それでそして祈り続けていると、当選した方が辞退して、で繰り上がって入ることができたそうなんですね。でそれも設備が整った後だったので、神様に感謝しましたって言ってですね、でもその後ですね、また教会の方はですね、同じように申し込んで行かれたんですけども、公共住宅ですね、公営住宅ですね、そしたら、教会でもみんなで祈ったそうなんですけど、でも抽選の結果はやっぱ落選してしまったそうなんですね。でもその前のことを思い出してですね、一度あることはどうやって ので、その落選したのは全てが整えられて当選者が辞退するんじゃないかっていうふうにですね言って、で諦めないで祈ってたそうなんですね。そしたらなんとその教会の、その教会の方もですね、その当選した人は辞退されまして結局入れたということなんですね。で、これは祈りの恵みですけど、私たち皆さんもそうだと思うんですけど、その諦めてしまうようなことってたくさんあると思うんですし、無理だと思うことはたくさんあるんですけど、祈ってるとですね、こうひっくり返ったりするんですよね。で、私たちは諦めないで祈る。でもこれも本当にイエス様の十字架の恵みがあって、今私たちはですね、神様に大胆にこうやって求める、こうしてください、ああしてくださいって子供のように求めることができる、神様の子供ですけど、本当に求めることができるようになったのはこの神様の恵みなんですね。だから大胆にこう神様の御座に私たちはこう行って、この恵みをですね、さらに受けていく、信仰を用いてですね、祈ったり感謝したり、神様に聞き従って、罪を悔い改めて、こう歩む時に神様がですね、この恵みを豊かにさらに表していってくださるということをですね、覚えていきたいと思います。でそれはいくつどんなに成長してもそうなんですね。で秋元牧師が先日言っておられましたけども、自分はですね、祈りの本を何冊も書いているとですね。で、自分の意識の中に祈れる、自分は祈れると思っている。で、確かに祈りのたくさんの答えも見てきたんですね。で、また聞き従いの本を書いていますよね、2冊。で、自分はの中に聞き従えるっていう意識が、またそうやって熱心に求めてきたしですね、聞き従いのことをですね、実際に聞き従いを通してたくさんのこの技を見てき、神の技を見てきました。でも今言えることは、それは恵みであって、その神様の恵みがあるときは祈れるし、神様の恵みがあるときは聞き従えるけど、よく考え、よく見てみると肝心なところで聞き従えなかったりしてきたし、本当に主の憐れみによって助けられてきたなということなんですね。だから私たちはどんなに成長して、どんなに神の技をたくさん見るようになっても、こう恵みの中で神様を導いている、憐れみの中で神様を導いているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。その恵みを私たちに豊かに与えてくださったんですね。そして10節ですね、時がついに満ちて実現します、一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるもの、この方にあって一つに集められるんです。で、時がついに満ちてとありますけども、神様っていう方は時をもってされ働かれるんですね。なので、皆さん、ある時まで全くこの変わらない、またはもっと状況が悪くなるってことがあるんですけども、ヨセフのようにですね、でも時が来たら、ヨセフが突然大事になっていったように、神の時が来たら神が成就していかれるんですね。で、だから当たり前のように成就していくわけですね。で、私たちの群れでは海外宣教を神様に示されてこう祈っていったわけですけど、何年経っても開かれないわけです。でも、もうあれは間違いだったんじゃないかって思い始めると、予言を通して私はあなたを、またを世界に使わすって神様、予言を通して語り続けられたんですね。で、予言を通して信仰が守られて、で、ずっとこう祈って待ち望んでいた時に、あるところから開かれて、今は海外宣教行くのは当たり前になっていますけど、だからその神様が語られたことっていうのは成就して、時が来たら成就するので、私たちは神様が語られたことをですね、ないがしろにしない、捨ててしまわないんですね。時が来たら皆さんですね、今の状況がずっと続くんじゃなくって、また神様が問題があったらですね、今の状況がずっと続くんじゃなくて、神様の時が来るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ある方はですね、なんか自分がなんかこの神の技を見てないのは自分のせいだっていうふうに思っている方もいるんですけど、あることに関しては時が来てないだけなんですね。で、時が来たら神様が技をなされるっていうことを覚えていただきたいと思います。そしてここではですね、一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるということを言います。で、この時、ここで言っている時っていうのは、イエス様の再臨後の時ですね。今平牧師は商店記念会正解をしましたけど、平牧師は今天におられますね。天において生きておられますけども、 私たちも地上にあって今度、イエス様が空中再臨されて、例えば私たちも敬虚されたり、私たちも天に帰るときにこの地上のものも天にあるものも一緒になっていくんですね。そして千年王国になりますと、この地上にその、前に死んだ方とかですね、なんかこうお会いできるわけですね。一緒に私たちが住むようになるわけです。だから、家族とかですね、いろんな方々がそこにいるっていうことなんですね。で、そしてまたその後、本当のと言いますか、神殿神地、天の御国が開かれていくわけなんですけども、起こってくるわけなんですけども、しかしそれは現実なんですね。で、私たちはそのように必ずこう一つにされるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。なので希望があるんですね。神様によって私たちは永遠に生きるものとされているので、その死んで終わりじゃないっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、11節、この方によって私たちは御国を受け継ぐものとも なりました。御心によりご計画のままを皆行う、方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。先週も学びましたけど、私たちというのはこう実は選ばれていたんですね。イエス様を信じますかとか聞かれてですね、いや信じませんとか言ってるですね。で、言ってる。で、そのうちでなんかこう気持ちが変わってですね、やっぱ信じますとか言って信じて、イエス様を信じて救われていったとしますと、その救いっていうものがあって、そこを私たちはそれを選んでですね、神様を信じてそこを通っていくんですが、通って振り返ってみると選ばれていた、選びだったっていうことが分かるっていうことなんですね。だから私たちっていうのは実はそのあらかじめこのように定められていたっていうことなんです。だから本当に神様の恵みって大きいなと思うんですね。私たちが生まれる前から神様はそれを計画していてくださったわけなんですね。そして、13節ですね。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって承認を抑えました。で、私たちが救われたり神様の救われ祝福を受けたのは何によってかというと、行いではないんですね。立法ではなくて信じたことによって神様のこの恵み、イエス様の十字架が自分の罪のためであったということを信じたことを通して、この恵みをですね、受けるようになった、救いを受けるようになったわけですね。神様は私たちが信じるということを願っておられ、求めておられるわけなんですね。そして信じた人に関してはですね、約束の聖霊をもって承認をされましたと書いてあります。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですとあります。で、この、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですとあります。保証っていうのはつまりその手付金っていう意味なんですね。だから何か物を買ったりするときに、これ手付金というか頭金ですよってお渡ししてですね、あともう一回今度会うときにまた全部お支払いしますねっていうのによく使い分けですけども、手付金ですね。だから私たちの中に聖霊がおられる、内住される、内住って言いますけど、うちにイエス様を信じた人の全てに聖霊様が住んでくださるわけですけども、その内住っていうのは私たちがもう天国に行けるようになったっていうことのもう保証であるということ、手付金であるということなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。だから私たちのうちにいる聖霊様がおられるということは本当に素晴らしい、なんて言いますか、約束であるということをですね、覚えていただきたいと思います。私の中に聖霊がいるんだろうかっていう感じないとかですね、いう方もおられるんですけど、この感じる感じないではなくて、そのイエス様を信じた人にはもう与えられると聖書に書かれているので、これはこの信仰によって受け取るべきことであって、そしてその事実なんですね。実際そしてその内なる聖霊様に従ったり、聖霊様によって祈っていくときに、私たちはいろんな神様の生ける、自分が救われているこの実質っていうのですね、神様の生ける神様の働きを見ていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。昨日ですね、昨日筑豊に行くときにですね、妻と一緒に車でこう走ってたら、内住ってとこがあったんですね。 聖霊様の内住っていう言葉がありますけど、内側に住んでくださってる。で、飯塚君どうだったか忘れたんですけど、内住ってとこあって、この内住なんてとこあるんだねなんですね、お話をしてたんですけども、神様は私たち一人一人の内側に住んでくださっています。そして私たちに神様はですね、私たちを変えたり、私たちに働いてどんどんくださっていくわけですね。私たちの心を開いて、どんどんこう神様に祈ったり、神様を求めていくときに、それは神様がそこに働いていかれるということなんですね。で、私たちが神様に希望を置くということですね。この望みを神様に置くときに、私たちは失望させられないわけです。で、私たちは神様に望みを置いて歩むということですね。そのことを話していきましょう。困難な時代が来ようとしていますけれども、でも神様はこの中で私たちを完全に守り、また神の働きを私たちとして表していかれるわけなんですね。これから皆さんとしてたくさんの方が救われたり、癒されたり、解放されたりしてきます。で、私たち一人一人の祈りがですね、またさらに多くこれから聞かれていきます。なので、さらに聖霊様の、私たちのうちに住んでくださっている聖霊様に従ってですね、信仰を用いて行きましょう。その時私たちがこの恵みによって救われましたけど、その実質がですね、本当に表されてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。神様はですね、この本当は白馬キャンプがありますけども、まあ、パルフスいつも言っておられますけども、借金をしてこないでくださいっていうふうに言ってるんですね。そしてまた会社の上司と喧嘩してこないでくださいということですね。ちゃんと祈ってですね、上司の許可を得てきてくださいということを言われてますし、またある方はですね、行けるようになったけど辞めちゃうという人がたまにいるけど、それ絶対後悔するから、そういうことはしないでくださいって言ってますけども、本当に白馬を通して神様たくさんの恵みをくださってるんですね。で、なんていうんですか、素晴らしい環境を与えてくださってるんですけども、ご飯が美味しいとかですね、お風呂があるとかですね、温泉があるとか、でも確かに神様に従っていくときに私たちは十字架を負うんですけども、でも私たちの好きなこととか好みだとか、そういうのを神様よく分かっていてですね、本当に神様の恵みによってですね、私たちの頑張りではなくて、神様の恵みによってそれを受けていくということをですね、そういう歩みを主が導いておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですね、そのことを覚えていただきたい。私はですね、先日少し前にですね、祈ったことがあったんですね。それは白馬でですね、この味噌汁が食べたいと思ったんですね。どんな味噌汁かというとですね、長野は孟宗竹のような細い竹が取れる時期がありまして、でその時期になるとですね、このサバの水煮をですね、こう入れて味噌汁を作るんですけども、それがまた美味しいんですね。で、それを塗ってたんですけど、ホテルでそんなの出てこないと思ってたんですね。でもそれが出たんですね。で、本当にその時神様の恵みっていうことをすごくそこでこうすごく教えられたんですけども、その恵みの中を主が導いておられるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、主が私たち一人一人愛して導いてくださっていることをありがとうございます。癒しのためにお祈りいたします。病の方、その部分に手を置いておいてください。また取り合わせている方、その方に、心を合わせていただいていただきたいと思います。罪があると妨げとなりますので、短くくれてみましょう。お祈りします。愛する天のお父様にも、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名によって、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝をしてみなさい。感謝を基盤としてみなさい。その時大きな変化が始まってきます。また、あたたの身近にいる方々にも、その変化が始まってくると主はおっしゃられます。飯を祈っている方がいるのが見えます。しかし、確かに私はあなたにこの飯の扉を大きく開いていくと主はおっしゃられます。私の言葉に従っていきなさいと主はおっしゃられます。 耳をありがとうと申します。イエスキリストの御言葉の方々の難聴耳なり目によるあらゆる耳の病、イエスキリストの御名とその方々の力です。感謝します。胃腸がありがとうございます。イエスキリストの名とその、胃腸の働き、また口内炎やこのなんかこう内臓の症状をイエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前一同、私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。